エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
大雨になったりクソ暑くなったり、夏本番を前に不安定な昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
別に夏だからってことは全く関係ないんですけども、ふと思ったことがありまして、
うん、
私、テトリスが異常に苦手なんですよね。
ああ、そういえばそうでしたね。
で、まあ、聞いてる、長く聞いてる人にとってはね、
はい、
もはや常識ぐらい苦手なんですけれども、
はい。
まあ、どれくらいかっていうと、そのレベル0はクリアしたことがないレベルですよ。
そうね。一番遅いやつでもダメだってことですよね。
そうなんですよ。別に、だからなんていうの、ああ、間に合わないみたいな感覚はない。
お、
スピードが遅いから、ゼロ。
はいはい。
むしろ、なぜ入らないんだと思う。おいおいと。
ああ。
そこはいけるだろうと思っちゃう。
もうちょっと融通効くんじゃないですかっていうね。
そうそうそう。その融通のなさが、多分合ってないと思うんだよ、正確に。
そうだね。まあ、片付けの下手くそさとかと関係してますよね。
まあ、そうなのかもね。まあ、ゲームが向いてないんでしょうけども、まあ、あえてね、
うん、
あえてそこを、最近、昨今のゲームって結構いろんなものがアイテムで解決したりですね、課金で解決したりする世の中ですから、
はいはい、
なんか課金とかすると、こう、上からローションが垂れてくる。ニュルニュルと、ちょっとずれてるのが入っていくみたいな。
スポットはまるんじゃないかっていうね。
そうそうそう。うん、それはやっぱり値段によってまたね、課金するあれによって違うんでしょうけどね。ぬめり度合いがね。
そうだね、
うん。そういうのあっていいと思うんだよね。
安い人はマンマレモンとかがね。
石鹸水とかね。
石鹸水が降ってくる。
いやなんだろう。それって結構、それはそれで気持ちいい、なんかあれになるかもしれないよ。うん、スポッと、あ、入った入った入ったみたいな。
あ、意外といけるじゃんっていう、ね。
そうそうそうそう。
うん、
あとはね、テトリスのブロックが何でできてるのかは知りませんけど、
はい、
何か振りかけるとちょっとちっちゃくなるとかない塩かな、塩水とか。
ああちょっと水分を抜くとね。
そうそう。
うん。キャベツみたいにしなしなになるんじゃないかっていう。
そう。うん、浸透圧の関係で入るとか。
そうだね。
うん。
うん。L 字もまっすぐになるかもしれないもんね。
これ歪んでるのかって。まあ、あとはあれですよね。もう、なんか、アイテムとしての紙ヤスリみたいなやつで、
ああ。
シャカシャカシャカカって角を落とせば。
落ちきる前にね。
そうそうそう。
うん。もう、ボタン連打するとガンガン削ってくれるっていう。
あ、そうそうそう。っていう、ちょっとバリエーションもね、入れられるんじゃないかなって、
あ、
下手な目線から見ると思うわけですよ。
そうだね。
うん。
うん、まあ、その、なんていうか、スピードのテクニックの部分じゃない。つまり、デコ型のブロックなんかは、うん、落とし切る直前に回転させるみたいな技とかがあったりするわけですよ。
ああ、じゃあ見たことある、見たことある。
そういうレベルの話じゃないからね。
そこではない。
その前だからね。
そうそうそう。
うん。もうちょっとこう、ブロックの素材を、ぬいぐるみみたいにしてほしいみたいな話だから。
そう、
うん。
なんでそんなに融通が効かないんだっていう方にさ、
うん、
目がいっちゃうわけですよね。
そうね。
詰めろ、詰めろと。
本当はうまく詰めるゲームなんですけど。うん、それができない俺はどうしたらいいんだって話だもんね。
あとはあれだね、ボーナスタイムでちょっと揺すれるって言われる。
ああ、そうね。鳴らしてくれるっていう。うん。積み上がったやつも下に落としてくれるっていうね。
ああ、そうそうそうそう。
うん。
なんかね、言ってるとちょっとね、隅っこ暮らしっぽいなって気もしてきたんだよな。
ああ。
詰めろよ、角にっていう、ね。
そうだね。まあ、つむつむだからなんだか知らないけど、もうちょっとうまいことやってくれよって話ですよね。そうそうそう。
いや、なんか、派生系は私もうすべてダメですよね。
ぷよぷよとかは？
ぷよぷよもね、
うん。
ぷよぷよってさ、柔らかいくせに融通効かないよね。
ああ。まあ、でもあれはほら、アリの観察キットみたいな、すごい薄い入れ物に入ってると思ってくださいよ。
ああ、はいはいはい。
うん、その中に、こう、グミを落としてるみたいなね。
それ自体はあんま柔らかくないんだね。だからね。
そうだね。
なんか素材にこだわったっていうのあってもいいよね。うん、もうちょっと柔らかいやつとさ。
ああ。最近インディーズゲームでサンドトリスってのがありましたけどね。
おー、砂。
そう。落ちてくるまではしか、普通のブロックなんですけど、落ちるとバラバラになるんですよ。であとはもう砂の色とかでしか、こう、列が区別できないっていう。これはあなた向きなんじゃないかなと思いますけど、ね。
おー、そうなのかな？より難しい気もするけど。あ、わかったわ。
はい。
ちょっと待ってモードだ。
ああ。
5秒前に遡れるボタン。
待ったね。
うん。うん、巻き戻し。
巻き戻し。だから一時停止して盤面を覚えてればできるんですけどね。
うん、そう。
そうだと、あとはもう落ちるのが本当に10秒で1コマぐらい。
ゆ、うん、いや、でもね、
うん、
熟考したところで変わらない気がするんだよ、
ね。だ必要なのはもうちょっと収納のスペースだもんね。
そうそうそう。だから、ちっちゃくしてほしいよね、
うん。
チャンスモードはね。
一つ一つのブロックがもっと細かければいいのにっていう。
そうだね。うん、そうですよ。あとはなんか、
はい、
あれはクッキーで、なんか途中なんかアイテムでこう食べるキャラとか出てくる。
あそうね、処理してくれればいいんですけどね。
いや、なんかいろいろね、考えてるんですけどね。
なんかパロディのゲームで、横が100行ぐらいあるやつはありましたよ。
え？
うん。どこにでも詰めるけど、いつまで経っても消えないっていう。
ああ、俺向きだね、それはね。
そういうやつですね。巨大なガレージを手に入れたって感じの。
だから、いくらでもゴミ屋敷を作れるんだ。
作れるっ
ていう。箱庭ゲームなんじゃないかって気がしてきたけど。
ちょっとしたデコボコを作るゲームだなっていう。
ああ。
うん。あと昔同じメーカーでボンブリスってのがありましたよね。
何ですかそれ。
まあテトリスに爆弾要素が入ってる。
おー、
うん。破壊できるんですよね。
あ、そっちの方がいいかもしれないな。
そうそう。でもそんな都合良くないからね。一応ゲームだからそのゲーム性はあるからさ。うまくいかないとやっぱり積むんですけど。
いや、ちょっと本当にね、あれがパパッとできちゃう人のね、脳みそがよくわかんないんですよね。
で結局今ほら、ゲームもみんなもともと 3D で作って 2D っぽく見せたりしてるわけで、
お
その素材感とかもいろいろあるからさ。
そうだよね。
これ聞いた誰かがインディーゲームとして作ってくれるかもしれないですよ。ふわふわテトリスみたいな。
入っちゃうな、結構。
すごい無理すると入るみたいなさ。あとむしろいっぱい積むと下が潰れてくるみたいな。
あー、形がね。
そうそうそう。
うん、いいかもしれない。
いいかもしれない。たまにこう、布団圧縮袋みたいなアイテムがあるわけですよ。
そう。スクイーズしろよっていうね。
ああ、そうだよね、うん。濡らして絞ればもうちょっとちっちゃくなるんじゃないかみたいな、ね。
そうそうそうそうそう。うん、ちょっとそういう、なんだろうな。ちょっとおふざけね、モードがあってもいいんじゃないかなって思いますけどね。
そうだね。これだから聞いてる誰かさんで、スチームとかゲーム作ってる人がいたら作ってもらいましょう
よ。あ、それはいいね。うん、ぜひぜひ。
マージンのお話はまた後でね。
まあ、色をピンクにしていただくのは全然大丈夫です。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、ロイター。トロント市長選、大乱戦に。
うん。
カナダ最大都市のトロントで26日に行われる市長選に、過去最多の102人が立候補する異例の事態になっています。乱立する候補の中で最も異色なのは愛犬モリー7歳と二人三脚で立候補したトビー・ヒープス氏。出馬表明の動画で高速道路をローラーブレードで走り、自らアンダードッグキャンディデイト、勝ち目のない候補と称しつつ、犬にも人にも優しい社会の構築を訴えています。市内の高校で学ぶメイヤー・ストラウス氏は18歳の誕生日を迎えて立候補。自分の名前が市長メイヤーと同じ発音であることを売りに、最年少候補として選挙に挑みます。市内でアライグマがゴミを漁るなどの問題に言及し、アライグマが警察官や消防士になるよう訓練するなどとジョークを交えた政策を掲げて若年層にアピールしています。トロント市長をめぐっては近年不祥事が相次ぎました。2014年から市長を務めたジョン・トーリー氏は、元スタッフとの不適切な関係が明るみ出たことを受けて今年2月に辞任。前任の故ロブ・フォード氏はコカイン使用や飲酒運転で物議を醸しました。地元メディアによると、2022年に実施されたトロント市議会選挙では、投票率が約 29% と過去最低に落ち込んでいた、ということです。
おー。これ、泡沫候補がこんなに出るって、
はい、
ね、なんか日本だけなのかと思ってましたけど。
ね、でも、最近の日本より健全ですよね。だってほら、ね、統一選挙でも、無投票当選みたいな人がいっぱいいたじゃないですか。
確かに。
ね、やろうっていう志がある人がこんだけいるだけでもいいですよね。
まあ犬の方はどうなのか分かりませんけど、ね、
受かった場合はまあとりあえず常に犬と一緒にいなきゃいけないでしょうね。 だって犬がね、票の半分持ってるわけですからね。
そうだろうね。愛犬家の票はそっちに行ってるはずだろうからね。いやーでもこれは、ねえ、100人は大変でしょう。
ねえ、市長選、せいぜい日本では多くても5、6人ですからね。
いやー、じゃなきゃ張れないしね。
ねえ、掲示板に張り切れないんですよ。まあ、カナダにはあの掲示板ないんでしょうけどね。
これ、ねえ、どういう形式なのかわかんないですけどね。
ねえ。
でもまあ、100人も出るとさ、
はい、
同姓同名とかいそうだよね。
ああ、そうね。まあ、戦略としてじゃなく、本当に偶然同姓同名の人はいるかもしれないね。
100人。結構ね、アメリカとかカナダの名前ってそんなに変わってないからさ。
そうだね。まあ、カナダは最近移民の人が多いからちょっとバリエーションは増えたかもしれないけどね。
おー。
うん。
そうか。であればね、まだいいですけど。
ねえ。ジョン・ロビンソンみたいな人いっぱいいそうですもんね。
いやー、100人の中にジョンは4人はいると思うよ。
ね、だって日本にも福山雅治いっぱいいましたもんね。
いたんだからさ。うん、まあでも、とりあえず、なんでしょうね。その二人は多分受からないっていうことでインタビューを受けてるんでしょうけども。
ああ、そう。一番異色なんでしょうね。
受かっちゃっても面白いですけどね。
まあ、受かった方がいいとは思いますよ。18歳で市長ですっていうのはなかなか面白いですよね。
メイヤーっていうメイヤーさんの、
ね。メイヤーメイヤーですよね。うんうん、そんなネタは多分一週間で飽きると思いますけど。
最初だけだもんね。それで人気持つかなっていうね、ああ気がしますよ。
日本だと首長さんみたいなさ。そんな感じですもんね。まあでも18だとやっぱり接触が必要ですよね。
そうだね。そうね、うん。
でも日本でもほら、20代で、県知事になった人とかもいるわけですから。
うん。
まあ、若返りを図るのは悪くないですよね。結局、なんか70代、80代みたいなばっかりだと、若い人向けの政策がならないからさ。
まあ、そうね、そうね。
ね。とか言いつつも、一番今のところ最有力なのは、やっぱり60代、70代みたいですよ。
あ、やっぱりそうなんだ。
うん。ベテラン政治家が最有力。
まあ、票も分かれますね。こういう人たちが。
ああ。
100人だとね。
そうだね。さっきの話じゃないけど、多民族化してるし、若い人も増えてるみたいだから、結構分かれるんでしょうね、うん、票は。
そうだよね、うん。だから、もしかしたらその、愛犬家と猫好きはもう完全にこう相入れないでしょうしね。
うん、ああ、そうですよね。猫向けの政策はどうなってるんだっていう。
大変なことになりますよね。だからまあそこは票がね、割れなくていいですけども。
はい、
だからあれだよね。この場合だからその18歳も、勝つための戦略としてはね、
はい、
私は猫派であるみたいな言えば、半分は取れるから。
そうだね。どっちも勝ってますってことだったらね、もうちょっと取れるでしょうけどね。
結局、うん。まあ、なんですかね。公約って100人ではそんなに特色ないよねって気がするよね。
そうね。まあ、大体ね、似通ってはくるからね。だからね、選挙区で調整とかしてるわけでしょ、日本の場合は。
いやそうでしょ。だって、じゃあなんかさ、いや、100人のさ、
うん、
なんか、政策とか読めなくないですか？
読めないですよ。全部読み切って、じゃあ私はこの人にしますって、本当に決められるのかって話だよね。
だから、相当これって逆に言うとさ、まともな人が埋もれる可能性もあるんだよね。
ああ、そうだね。ほら、日本だとさ、イエス、ノー答えていくと、あなたに適した候補者はこれですよ、みたいな選挙マッチングがあったりするじゃない。
うん。
こんだけいると、それが質問ができないもんね。
そうでしょ、だって。全部を、100人をさ、うまくカバーするための質問だったら多分、2時間ぐらいかかるでしょ。
かかる。うん、だってね、防衛費を上げた方がいいですか？ところであなたは犬派ですか？みたいなさ。
そうそう、そんな最後に質問が来るわけでしょ。
そんなのが100何国続くってことになるよね。
いやー、拷問だよね、拷問
ですよ。名字はダジャレの方がいいですか？
うん、あ、そうか。ダジャレは好きな方ですかみたいな。いやー、これ、いやでも本当に最後みんながもう諦めちゃってさ、
はい、
もういいやっつってこう、なんていうの、ルーレットじゃないけどさ、適当な人に入れ始めちゃうと、うん、民主主義の崩壊だから、ね。
タレコミいただきましたリウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月21日バングショービズジャパニーズ、アリのせいでインターネットがダウン。
お、
アリたちのセックスでドイツのある村のインターネットがダウンしました。ドイツ西部バルテンブルク近郊の村にある地元の通信プロバイダーの分電箱をアリたちが愛の巣にしていたからだということです。
うん、
アリは交尾することで薄い酸を放出。それがケーブルと回路基板を腐食させたことで、村人たちは電話もネットもつながらない一週間を過ごすことになりました。昆虫の専門家のマティアス・ナス氏は、若いアリたちが分電箱を巣にしたのは、そこをホラー穴と勘違いしたからだと分析。 アリたちの乱痴気騒ぎは駆除業者によって収まったものの、その場しのぎになる可能性が高いようで、プロバイダーのテレコムには、今年になってすでにアリの侵入による通信ダウンが5件も報告されている、ということです。
ああ、そんなことがあるんだ。
ああ、自然の脅威ですね。
じゃあもうちょっと、はい、ねえ、もうちょっと雰囲気のいい箱を作ればいいんだよ。
はあ、アイノスっぽいやつを。
なんでこれは回転するんだろう、このベッドは、みたいなやつとか。なぜ鏡張りなんだろうみたいな。
ああ。そうね。なんでここ寝床が丸いんだろうっていう。うん。
いいじゃない。その方が。いい
ね、なんかここにすごい特急のパイプがあるんだけど、これは何ですかってね。うん。
あとは、ちょっと、アロマを炊いてみたりとか。
ああ、そうね。お風呂がガラス張りだったりね。
そうそうそう。うん、あ、無料であれなんだと。ケーブルテレビ見れんだ、みたいな。
そうね。まあ、あそこで普通のテレビ見てる人見たことないけどね。うん、ああ、いいな、ちょうどいいからディスカバリー見ようと言う人はいないと思うんですけど。うん、
まあ、じゃあ、そういう対策がでも正しいと思う。
そうね。なんかあれですよね。分電盤に集まりがちなアリってのがどうも種類としているらしいんですよ。
分電盤フェチなのかな？
フェチ。なんか電気を感じるのかね。なんだか知らないけど、そこにアリが集まりやすいみたいな話はあるよね。
やっぱカイロの、カイロの模様が興奮させてくるんじゃない？なんとなく。
アリにとってはちょっとね、エロスな雰囲気になるのかもしれないし、うん、もしくは普通にちょっとあったかいからとかね。
うん。
うん。あと、車に集まる蜂とかもいましたよね。
へぇ。
なんか、やっぱ自然のものだから、予期しない影響が出るみたいですよね。
まあ、ね、何が出てるか分かんないもんね。その、人間には見えないガスだったりとかね。
そうそう。電磁波だったりとか、赤外線だったりとか、いろいろあるんでしょうね。
だからまあ、これは予想はできないから、やっぱ集まったら横に建設っていうことを繰り返すしかない。
増設増設っていう形で。いつの間にか丸山町みたいになるっていうね。
ここはすごい地域ですね、みたいな感じになる。
ここにお城ができたんですかっていう。うん。わ、すごい目黒だっていう感じの。うん。
まあ、動物学者もいることだから、ちょっとね、その意見を聞いてさ。
そうだね。より彼らがエロスを感じる部屋はどんな感じだと。
そうそうそう。
うん。やっぱ巣は奥まってた方がいいんですかみたいなね。うん。個室が多い方がいいよね、みたいな。
この昆虫学者が怪しい感じがしてきましたけどね。お前の趣味じゃないのかみたいな。
ああ。何ですかこの無知はっていうね。
あ、これは私の私物で。
タレコミいただきました。アツシさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月21日、神戸新聞。嘘の110番通報、女を逮捕、うん。首のキスマークが浮気相手につけられたものであることを隠すために、強制わいせつ、致傷の被害に遭ったと嘘の110番をして警察の業務を妨害したとして、兵庫県警灘署は21日、女22歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。
うん、
逮捕容疑は5月12日の午前7時10分頃に、自分のスマートフォンからインターフォンが鳴ったので玄関を開けたら男が侵入してきて猥褻な被害に遭ったと嘘の110番をして警察の業務を妨害した疑いです。
うん、
署によると、女は被害状況について朝まで自宅で寝ていた、服を脱がされて服を触られ首にキスマークをつけられたと説明していました。
うん、
110番の後に署員が女の家に駆けつけると男はおらず女の首にはキスマークがついていたということです。防犯カメラなどの捜査で女が朝帰りしていることが判明。事実を確認したところ、交際相手に浮気がバレるのが嫌だったと嘘を認めたということです。ああ、なるほどね。
それは手が込みすぎでしょ
う。ちょっとね、普通はこうファンデで隠すとかじゃないんですかっていう。
少なくともそこだけにしとけよっていうね。
そうだよね。
偽装は。
昔ながらの絆創膏とかじゃないんですね。
ピップエレキバンとかさ。
ちょっと肌に甘くて腫れてますけどっていうね。うん。赤みが刺してますけど気にしないでください。ただの磁石なんでっていう。
あとは、強制性交において、キスマークですかってところに、ちょっとみんな、んってなったと思うんですよ、やっぱ。
あ、情熱的すぎる。
ちょっとそれは、今までの過去事例から見ても、プロファイリングに合わないな、みたいな。
ああ、まあ、殴られたわけでもなしにってことですもんね。
なのもあって、ちょっと疑われたのもあるんじゃないかと思いますけどね。てか、それで理由にしていいのかな。
まあまあ、ちゃんと捜査はするわけですけど、こういうことで罠にはめられた人はいないとは言い切れないですよね。
ああ、そうだよね。まあ、あとは何ですかね。ああ、だからまあ、電車の中でね、ちょっと寝ちゃったら、隣の人もこう寝てきて、
はいはいはい、
ついちゃったってのはどうですかね。
いい角度で唇がね。
うん。まあ、歯ぎしりをするタイプの人だったのかもしれないしね。
ああ、しんないし、うん。赤ちゃんの頃の夢を見てたかもしれないしね。
そうそうそう。いや、それのと大して変わらないよね、この。
言ってることはね。うん。これ、幼稚な言い訳としてはそうですよね。だから、その彼氏の方をうまくごまかした方が、もうちょっと騒ぎは小さくなったね。
そうだよね。
ピップエレキ版でもいいし、ちょっと慣れない針を打ってみましたとかさ。
ああ、そうかそうか。
初めてお灸をしてみましたとかね。
そうだね。
うん。あとは生体でやる吸い込みのカップのやつやってみましたみたいなさ。聞くんだか聞かねえんだかみたいなやつあるじゃないですか。
あれを自分でやってみましたっていう。
ああ、そうね。熱した試験管を首元に当ててみましたっていうね。うん。それを急速に冷やしたらこうなったんです。
そうだよね。なんか、うん、こういう時はさ、やっぱりね、木を隠すなら森と言いますから、
あ、はいはい、
その似たようなやつをもう全身にやっぱつけるべきだよね。
あ、そうだね。
で、
う
ん、これはおそらくジンマシンであると。だから会えないと。
あ、
映るかもしれないようなものかもしれない。
そうだね。
うん。
うんうんうん。マシンだったら大変だからね。
収まるまで無理と。
無理無理無理無理。感染力が高すぎるからっていうね。
その方が納得感もある。写真だって撮れるしね。ああ、ね、すごいね、これはと。
背中が草間弥生みたいになってるんでっていうね。
でしょ？その方がいいと思うんだよね。
そうだね。まあなんかね、いろいろ流行ってるらしいじゃないですか。ヘルパンギーナとかさ、手足口病とかさ。
そうですよ。
そういうせいにしちゃえばよかったね。
そうだよね。そっちの方が誰のさ、迷惑にもならないです。
ならない、ならない。山に入ったらマダリンに噛まれまくったので、みたいなね。うん。しばらく会えませんっていう。
かぶれ系はいいかもね。
かぶれ系だね。うん。だむしろ、あえて漆に触っていく。
そうそうそうそう。
輪島塗りに体験入学してみたのっていう、
ね。突然ね、漆職人になること決意したんですと。
ああ。それはそれでまたその後の人生が大きく左右されちゃうけど。
いやー、うん、それでうまくいけば、それは良かったことになる。
タレコミいただきました。ペニーさん、匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月21日、アップバンク。睾丸をチェックする謎のブース。
ん？
若年層も罹患することが多く、特に欧米諸国、若い男性が患う癌の第1位が精巣癌です。この癌の認知を広めるため、ニュージーランドではイベント会場に睾丸チェックブースが登場しています。睾丸チェックブースは2018年に巨大な展示会ビッグボーイズトイズエキスポで初めて設置されました。診断を受けるには一人でブースの中に入り、カーテンを閉めてパンツを下ろします。ブースには穴が開いていて、その奥に泌尿器械が座っています。そしてその穴を通じて医師が睾丸を触って診断。検査の時間は数分だということです。この設備の最も大きな目的は、精巣癌の認知度を高めることです。イギリスの国民保健サービスによると、この形の癌は15歳から45歳の男性に最も多い病気だそうです。しかし、精巣癌はあまり一般的ではない癌の一つとして捉えられていると指摘されています。精巣癌は早期に発見すれば完治する可能性が非常に高い病気です。ニュージーランド精巣癌協会によると 90% の症例が治癒していて、早期に発見された場合は約 99% が治癒するということです。
いや、非常に正しいことなんだけど、うん、やり方が間違ってる気がする。
まあ、その年齢層の人が一番集まるところで、こう、広報をしたいんでしょうね。
箱に穴を開いているところに入れるっていうのが間違ってる気がするけどね。
あ、ね、正しく説明すると、まず、うん、屋外にある写真撮影機みたいな形をしています。
はい。
で、自分が座って正面にあるあの箱の中に石が入ってます。で、正面の壁には穴が開いていて、そこから医師が手を出しますので、あなたはカーテンを閉めて、睾丸を乗せてくださいっていう、そういう形をしておりますね。
じゃあ、医師は手探りってことなの？
手探りですよ。手があるんだから、そこに乗せればいいじゃないっていう形になってます。
それで判断できるんだ。
あ、多分やっぱしこりとかあるんでしょうね。
いやー、なんか、いや、ちょっとこれは逆に変なことになってる。
ほう。
逆にプレイっぽく見えてますよね。
ああ、まあ、まあそういう突飛なところもやっぱこの広報活動の目的なんじゃないですか？
普通に座っててもらった方が安心するけどな。
ああ。単純にだって外から見えないんだったらどんな形をして検査しようと構わないもんね。
だってその手が本当に医者なのかもわかんないしね。少なくとも誰なのかは、
うん。まあだからその箱には私が見ていますっていう写真が載ってるぐらいしてほしいってことですね。 うん、本当かどうかわかんないけどもっていう感じはするけどさ。
まあ、実物とはほど遠いね。
かもしれないけど。ね、でもやっぱほら、やっぱ泌尿器科とか行くのも戸惑うわけじゃないですか。
そうか。いや、まあ知りませんでしたけどね。やっぱそんなに多いんだってことはね。
そう、だからもう自分も相手の顔見ないし、相手も自分の顔見ないんだから、やれるだけやってみようって気になってもらえればいいんじゃないっていうことですよね。
うん、なるほどね。うん、いや、なんか乗せたら自動で機械測定とかならまだいいけどさ。
ああ、でもどうなんだろうね。よくほら、X 線とか撮れるわけですけど、金玉に直接当てていいのかなって気はするじゃん。
う
ん、
ああ、そうかそうか。
うん。超音波とかでわかんないんだろうね。
やっぱそうなると、うん、触ると。
直揉みが一番なんじゃないですか。うん、一揉み二揉みで分かるんだったらもう一瞬でいいじゃないかと。
まあそうね、
うん。これでもいいですよね。これ初めて置かれた場所が車やガジェットやアクションスポーツ、バーベキューや建設機械などが集まる巨大な展示会であるビッグボーイズのトイエキスポっていうね。うん、大人子供のためのエキスポっていうのがいいですよね。
いいね。
そういうところがやっぱターゲットですよ。
まあまあ確かに。
ね。日本でもほら、ゲームエキスポとかで置けばいいんじゃないですか。ね、
ちゃんとこれが認知され始めればね、もうちょっとちゃんとしたっていうか、うん、変なことしなくてもいいのかもしれないですけどね。
ああ、そうね。だから年に一回がん検診みたいな雰囲気になればね、
そうそう、うん。
なかなかそうはならないんで、まあこういう地道な広報活動をしていると。
なるほどね。
だからあなたが e スポーツで戦ってる間にちょっと私が揉みますと。
そういうね、イベントでもいいかもしれない。
イベントにすればいいわけですよね。フェスとかでさ、長いトイレに並んでる間にちょっと揉んで回りますんで。
いやいや、我慢できなくなっちゃうでしょ、おしっこ。トイレ行きたくて並んでるのに。
ああ。別に金玉におしょんべんは溜まってないんだからいいじゃないですか。
ああ、そっか。これは別だ。
別ですから。違うもんが溜まってるわけですから。うん、だから入り口で、医師によるいきなりのチェックが入りますけどよろしいですかっていうのにアグリーしていただければ、もうちょっとこう、発見率も上がる。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月22日、HBC ニュース北海道。レンタカー盗む女を逮捕。
うん。
5月の下旬に北海道旭川市のレンタカー会社からレンタカーを盗んだとして35歳の女が2600キロ余り離れた沖縄県の宮古島で逮捕されました。女は5月27日から28日にかけて JR 旭川駅前のレンタカー会社の駐車場からレンタカー1台、時価約280万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察は5月28日の午前に被害に気づいたレンタカー会社の関係者から会社所有のレンタカー1台が盗まれましたという通報を受けて捜査を進めてきました。レンタカーによると、鍵は日中車内にあり、女は隙を見て盗んだと見られています、
うん。
夜間に従業員が施錠する際に鍵が車内にないことに気づいていたものの、他の従業員が持ち出したと思い込み、合鍵で施錠していました。6月に入ってからレンタカーは名寄市で見つかり、防犯カメラの映像などから女が浮上し、指名手配されました。
うん、
そして21日の午後に、旭川市から2600キロ余り離れた沖縄県の宮古島で女の逮捕に至ったということです。
ああ、元から、そこが目的地ではなかった
の？あ、そうなのかね。うん。
だって、北海道の中で見つかって、指名手配されちゃってんだもんね。
そうですね。うん。名寄市か。
名寄市。北海道だね。
名寄市は北海道ですもんね。
う
ん、
じゃあ、近くを乗り回してたみたいなもんなのに、
うん。
指名手配されたもんだからもう、宮古島。
ああ、そうか。まあ、気づいたから遠くへ逃げたっていう可能性はなくはないね。うん。
なあ、いや、それはあまり意味がないよね。あんまり物理的な、距離って変わんないんじゃないかと思いますけど、
ね。そうね。見えないボーダーの方が効果はありますよね。
そう。だからやっぱりロシアに渡るとかね。
同じフェリー乗るんだったらね。
そう、そっちの方がだいぶ手出せづらいよ、やっぱりね。
そう、今頃は、ウラジオストクにいますとかの方がね。うん、まあ別にプサンでもいいですけど。
うん。
やっぱね、同じ回路で行くんだったら、国境は越えた方が手は出しにくくなったね。
いや、今、なかなかロシアの警察は、協力的じゃないでしょうからね、うん、日本政府に。そう
だね、なかなかね。
うん。
魚取っていいかどうかで揉めるぐらいですからね。
そう、お前、うん、UAE よりおすすめですよね。今は。
UAE はお金いっぱいあればね。
うん。
まだなんとか。あと王族とコネがあったりね。うん。すればいいんですけど、なかなかね、プーチンとコネはなかなかないしっていう。
そう。
うん。
まあ、あとは、 あれですよね。変な箱に入ってレバノンに行くぐらいですよ、ね。
ああ、そうだね。誰か知らない親子に連れられてっていう形。元軍人かなんか知らねえけどさっていうね。車ごと輸出されるってのがよかったね。
あ、それは正しいね。
正しかったね。うん。やっぱだから、モンゴルあたりに、うん。ハイエースと一緒に売られていくっていう形が良かったかね。
窃盗をされたことを見せかけるのはいいよね。
あ、そうだね。うん。うん、確か、ヤシオあたりにそういう中古車の業者がいっぱい外国人の人がいたらしいので、
うん、そこに。
そういうところでお願いするっていう。
ああ、うん、それがいいね。
6月23日、CNN。イーロン・マスク、ザッカーバーグとリングで対決。
うん？
ツイッターやテスラの最高経営責任者を務めるイーロン・マスク氏は、メタの CEO、マーク・ザッカーバーグ氏と、ケージファイトに臨む用意があるとツイート。これに対し、ザッカーバーグ氏は21日、マスク氏のツイートのスクリーンショットに、場所を送れという文字を重ねた画像をインスタに投稿しました。マスク氏は、この応酬を紹介した IT ニュースサイト記者のツイートに返答して、ベガスオクタゴンと投稿。格闘技総合大会の UFC の会場になっているラスベガスオクタゴンのことです。続いてマスク氏は別のツイートで、私には背打ちというすごい技がある。ただ相手の上に寝そべって何もしないんだと書き込みました。メタの広報は取材に対し、インスタのストーリー自体が全てを物語るとコメント。ザッカーバーグ、マスクの両氏が真剣なのか、それともただの冗談なのかわかりません。ケージマッチに臨んだ場合、どちらが勝つかも見通せません。体はマスク氏の方がザッカーバーグ氏よりも大きいものの、ザッカーバーグ氏はブラジルの柔術を得得していて、5月の大会では金メダルと銀メダルを獲得しています。スポーツを対象とした賭けサイトのオッズペディアは 83% の確率でザッカーバーグが勝つと予想しています。一方、ブックメーカーのバディパワーは対戦が行われない方にかけていますが、もし行われた場合は両者とも同等に勝つチャンスがあると見ているということです。
なあ。なるほど。
あの、例の新しい SNS の関係で、こういう、こう、慣れ合いをしてる感じですね。
まあね、ちょっと商売がたぎですもんね、とりあえずね。はい、
うん。
まあ、まあでも、最終的にはね、
はい、
あの、負けた方は撤退だよね。ショートメッセージサービスから撤退すると。
あ、そうだね。それぐらいやってほしいね、実際ね。
やっぱりそれぐらいの気合でやるバトルだったら相当盛り上がると思います。
盛り上がりますよ。シリコンバレー関係ないんだもん。
関係ない。これは盛り上がるだろうね。
盛り上がるよね。投資してる方も気が気じゃないよね。
なんで賭けマッチみたいになってんだ。
銀行がハラハラするっていう。うん。ねえ、だってツイッター買収の時にさ、なんかよくわかんない関係で借金負わされたりしてるわけじゃないですか。
うんうん。
ねえ、あの返済も滞ってるわけでどうなるんだってことですよ。
まあやっぱりそうね、勝った方が経営権を奪えるとかね。
うん、ああ、そうね。うん、まあ、せめて、なんとかして、こう、イーロン・マスクじゃなくなってほしいもんね。うん。実力を奪い去ってほしいですよね。
いろいろやりづらくなってますからね。
そうなんですよ。いろいろごたごたがあるからさ、やっぱあいつのせいじゃんっていう気がしてくるんじゃない？
うん。
やっぱ一発が殴りたい人はいると思うんですよね。
じゃあ、誰の挑戦でも受けるっていう。
取り込みいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月25日、トカーナ、切り株に浴場した男逮捕。
お。
イギリス南部ウォルトシャー州にある公園で、木の切り株と性行為をしたとして、全裸の中年男性が逮捕されたと、アメリカ、ニューヨークポストなどが伝えています。
うん。
報道によると、男は推定40代で、名前などは明らかになっていません。目撃者によると、友達と公園を散歩していたら、木に抱きついているおっさんも見かけた。何をやっているんだろうと思って近づいてみたら、おもむろに服を脱ぎ始めたもんだから、急いで動画を回したんだよ、と語っています。男はその後もどんどん盛り上がり、木に熱烈な前戯を仕掛け始め、警察官が到着した頃には、一死まとわぬ姿になっていたということです。
うん、
男は公然わいせつの現行犯で逮捕され、一旦は保釈されたものの、取り調べは続いているということです。事件発生時、周囲には公園の利用者が25人ほどいたそうです。植物に対し性的興奮を覚える性癖はデンドロフィリアと呼ばれて異常性欲の一つに数えられています、
うん、
樹木以外にも花や葉っぱなども対象には含まれます。過去の事例では2015年体の相性が最高という理由でポプラの木と結婚しようとしたオーストラリア人の女性の話が報じられているということです。
なるほどね。
なるほどね。ウロとかじゃないんだね。、うん、そういうレベルじゃないですね。
まあしょうがないよね。
はい、
まあ、形もいろいろありますしね、木はね。
ああ、そうね。うん。こんだけいっぱい生えてればね、一人ぐらいは木の合う木もいるでしょうと。
この膨らみが何とも言えないみたいなね。
ああ、そうですよね、うん。何にエロスを感じるかは自由ですからね。
だから、そうなるとあれかな、
はい、
案外盆栽なんかはさ、すごい人工的なビューティフルみたいな。
ああ、そうね。光源氏みたいな話かもしんないもんね。うん、
ちょっとだからあれだよね。整形、ね、整形美女みたいな。
ああ。
風に、映るのかもしんないね。そういう人たちから見ると。
そうだね。しかもロリババアだしね。
ものすごい売れちゃうかもしんないよ、でも。
ねえ。
うん、
確かに言われてみればそう考えると相当異常だもんね、あれはね。
あれは異常ですよ。
あとまあ、木だと相手が必ず長生きしてくれるからいいよね。
ああ。
うん。自分より絶対先に死なない。
そうだね。
切られたりしない限りはね。うん、
まあ、これはちょっと、まあ、この人の、まあ、迷惑、まあね、公然わいせつではあるけど。
公の場所の木だからね。
うん。
公園だからさ、やっぱ所有権は自治体にあるわけじゃない。
確かに。
売ってくれってわけにはいかないのかね。
まあ、少なくとも、こう、周りをブルーシートで囲ってくれ、みたいな。
ああ、そうね。うん。ちょっと前に報じた、山奥にある駐車場みたいな話ですけど。
ああ、そうそうそうそう。そういうサービスがね。うん、
サービスをしてほしいですよね。そうね。で、パッと見、コモかなって思うけど。うん、冬の間虫の被害を守ってるのかなって感じがしますけどね、
うん、まあでも家にそんな巨大な木もないでしょうしね、う
ん、庭を作るのも大変ですもんね、イギリス狭いしっていう。
だからやっぱり、うん、分かった、
はい、
もう人もいないような、はい、やっぱり森林国家である北欧とかに行くしかない。
そうだね、誰のものでもない木がいっぱいあるところがいいね。好みの木が見つかるかどうかちょっとわかんないけどね。
いや、でもあんだけ深い森ですからね。一本ぐらいは。
そうだね。一本ぐらいは好みの白樺が見つかるといいね。
だからこれからやっぱ森林国家はさ、うん、誘致するっていうところですかね、そういうのね。
そうね。人口が減っちゃってどうしようもないね。
まあ、日本も森林国家ですね、そう考えたらね。
そうだね。だから大多数の好みが杉ってことになればね。うん、なかなかそうはいかないですよね。みんな恨みがあるから。
そうか、うん、難しいんですね。
でも愛と憎しみは表裏一体ですからね。
そうだね。
うん、うまくいくといいですね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月25日、神戸新聞。嘘の強盗被害、男を逮捕。
うん、
兵庫県警神戸西署は25日、強盗の被害に遭ったと嘘の通報をして警察の業務を妨げた偽計業務妨害の疑いで男31歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は24日の午後10時55分頃に神戸市西区の路上から県警本部に煽り運転をされて口論になり、首を絞められてカバンから給料を盗まれたと110番して署員を現場に向かわせるなどした疑いです。
うん、
現場には署員ら総勢約30人が出動し、被疑者捜索などに当たりました。しかし署で男から話を聞くうちに内容は二転三転し、25日午前3時半頃になって実は嘘ですと虚偽の通報を認めたということです。男は妻に渡すと約束していた金を使ってしまった、ひったくりや強盗にあったと言ったら妻も納得してくれると思ったなどと供述しているということです。またしてもっていうね。
だからその二人組み合わせるしかないよね。意気投合だよ。だから
嘘つき夫婦ってことでね。うん。もう何も一つも真実もないんだったらいいじゃないか、それでと。
うん。うまくいくかもしれないよ。
知れないですよね。嘘つき合ってればいいですよ。
もう、
ずっとすれ違い合ってればいい。
警察巻き込まずに二人でやり続ければいいわけだからさ。
そうですよ。
ね、
コンタクトなしの空手みたいなもんですよね。
そうなんで。
うん。ずっと素振りですよ。うん。
まあ、もしくは、だから、これも、分かったと。これはじゃあ、強制わいせつ犯で行くから、お前はひったくり犯なってこと。
そうね。うん、まあ、それで獄中婚ってことになればいいですよね。
まあ、獄中出たら一緒になろうってことでいいじゃ
ん。なろう、なろう。うん。そう、だって、相手がいるとなんか情状酌量されるらしいですからね。
おー。
うん。
じゃあ、そういうね、はい、カップル誕生ということで。
おめでとうございますっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月26日、共同通信。ドーピング容認の大会が計画。
お、
オーストラリア出身でロンドンを拠点とする実業家がドーピングを許容する総合大会を2024年に計画していると AP 通信が26日に報じました、
うん、
薬物の検査がなく五輪を模したエンハンスドゲームズと称する同大会のアーロン・デスーザ会長は人間の潜在能力を解き放つことにより全ての世界記録を消し去るとしていますエンハンスドゲームズは公式サイトでウサイン・ボルトの持つ陸上男子100メートルの世界記録を破る選手を見届けるよう呼びかけています。大会は陸上、水泳、重量挙げ、体操、格闘技の5競技で構成されているということです。オーストラリアオリンピック委員会は危険かつ無責任だと断じているということです。
いや
ー。あー、なるほどね。
まあ、あるかなとは思ってたけどね。
ね、前に私はそういうのやったらいいじゃんみたいな話をしたと思いますけど。うん、
この番組でも言ってましたけどね。
ね、本当にやるやつが出てきたっていう。ただまあやっぱ、薬物の危険性のレベルによるよね。うん。ジャックハンマーみたいなことになっちゃうともう命がないからさ。うん。
ああ、だから、
はい、
やる前に、
うん、
簡単な学科試験はできるレベルと。
ああ、そうね。四則演算ちゃんとできますよ。ろれつが回ってますよっていう確認をしてからゲームに臨んでもらう。
じゃないとね。
ねえ。ラリパッパでやられても困るってことですよね。
そう。
うん。でも無意識で走ると速い人もいるじゃないですか。ね、雷の呼吸みたいなこともあるわけですし。うん。
ちょっと。これは難しい ね、うん、ね。
だから、むしろ許容する薬物の種類が認められた大会みたいなことにもなるのかもしれないね。
ここまでは OK と。
ホルモン注射とかさ、自分の調子いい時の血液を打つとかあるじゃない。
ああ。
そういうのからですかね。
いやー、これはね。
なんかほら、だって、世界一のマッチョみたいなすげえやついるじゃん。
ああ。
あれはもう確実に人間やめてるレベルじゃないですか。そういうのがいっぱい集まるのもどうなのかなっていうことですよね。
まあだから、ほとんどあれだよね。筋肉マンの超人オリンピックみたいになるわけだよ
ね。ああ、そうだね。うん、
ギャグ漫画として見るしかないよね。
ああ、そうね。なんか体が便器なやついるけどちょっと見てみようかっていう。うん。
いや、そうとしか思えないでしょうね。
そうね。なんか知恵の輪みたいなやついるけどどうしようかっていうさ。うん。
ちょっとこれはどうなんですか、どこまでこれがね本当にできるのかっていうのが、うん、
できるのか、
いやだからなんだろうね、その、はい、あまりに確かにこうこれはダメこれはダメ、あこれが出たからもう失格ですみたいに、確かに今すごいことになってるとは思うんですよね。
あ、はいはい、
なんか食べ物によってもダメだとかあるじゃない、出ちゃう、
ね、あ、なんか漢方的なやつはダメですよね。
そうそうそう、だからそういうのを廃しましたはいいけど、
うん、
ねえ、あえて打ってくるやつがね、出ちゃうとね。
ああ、そうですよね。下手すると、こう、ラーメンマンのラーメンとかもダメなわけですよね。うん。需要競争にいいやつが入ってる可能性もあるからね。うん、
そう。どうなのかな、
はい。
どういうものを想定してるんだろうね。
ああ、そうだよね。だからその、本当に科学的なケミカルなさ、筋肉増強剤とかさ、
うん。
あとは興奮剤みたいな。
うん。
一時的に脳のリミッター外しますみたいなさ。
で、最後なんか足が折れたりするんだ
とか。ああ、そう。自分の限界が分かんなくてね。うん。それでもいい記録が欲しいっていう人が分かった上で出場する大会ですよっていうことか。うん。やっぱそれ冗談にならないよね。悲壮ですもんね。
ちょっとね。
見てらんないもんね。
放送できないみたいな。
できないよね。だったらあらかじめ顔に星マークが書いてあって羽が生えてますみたいな方がいいよね。なんだっけ？ペンタゴンだっけ？
うん。
うん。そういう方がいいですよ。
じゃあ、ちょっとこれは、まあまあ、ちょっとね、言ってみたんでしょうけどね。
ね。実現するかどうかは分かんないですね。
だって、場合によっちゃ、新記録からの逮捕だもん。
ああ、そうね。そう。大会的には認められてましたけどっていうね。
そうそう。
オーストラリアの法律ではダメでしたっていうことになりかねないからね。
あるよね。
そこはそれでね、アボリジンの飛躍とかでね、切り抜けていただきたいですよね。取り込みいただきました、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月26日、読売新聞、図書館、貸し出し冊数を水増し、
うん。
北九州市の教育委員会は26日、市立若松図書館の指定管理者になっている民間企業が昨年度の貸し出し冊数を水増ししていたことを明らかにしました、
うん、
職員らの図書館カードなどで貸し出しと返却の手続きを繰り返して不正に約2万冊を増やしていました。指定期間は今年度末までで、市教育委員会の調査に対し来年度以降の選定に危機感を持っていたと説明しているということです。 教育委員会などによると、水増しは社長やその家族、職員らのカードなどを利用して、昨年11月末から今年3月末に行われて、39人が計2万216冊を借りたことになっていました。昨年12月から今年3月の貸し出し冊数は前年度の同期比で約 20% から 30% 増加し、昨年度の年間貸し出し数は約19万9000冊に水増しされていたということです。貸し出し冊数を水増ししているとの通報を受けた教育委員会が調査して発覚。教育委員会は文書で指導し、再発防止策の報告を求めています。同社は私立戸畑図書館でも指定を受けています。昨年度までは私立文字図書館の管理者でもありましたが、今年度からは別の業者が選ばれました。同社の社長は読売新聞の取材に対し、入館者数や貸し出し冊数の落ち込みが文字図書館で選定を受けられなかった大きな原因だと思い込み不正を行った。考えが甘かったと話しているということです。なるほどね。
そこもその運営業者の責任なのかね。
ああ、成績の話ですよね、多分、ね。
だとすると、マーケティングまで担ってるよね、だって、ね。ええって。
この本がこんなにっていうね。
いや、うん、なんかこう、いや、管理をさ、だから要はね、少ない人数でできるとかさ、
はい、
効率的にできるとか、だからそこは評価されるべきだと思うけどさ。
うん、残業が少ないとかね。
ねえ。
うん、
あの、なんか入館数とか、その貸し出しとかっていうのは、
うん、
ねえ、別にその業者のせいじゃないよね、少なくなったとしてもね。
ああ、そうね。なんかこう、業務が効率化して、みんなが使いやすくなりましたみたいな話でもないしね。
うん、まあ、もしかすると、その入れる図書の選定まで、もしかしたら責任があるんだったらね。
ああ、はいはい。
つまんねえ本が多いみたいなさ、
みんな借りたい本がないみたいなことになるよりは、ね、
ってことなのかもしんないけど、
うんうんうん、
でもそれだけじゃダメなんだもんね、だって、
ああ、
だってそれを狙ったら全部アイドル写真集になっちゃったりするわけですから急激に伸びてますみたいな、
ああこのご時世に紙のね、うん、アイドル写真集マニアみたいな人ばっかりだったらいいんですけど、まあ、そうじゃなきゃね、週刊誌と漫画ばっかりになるよね。
だからちょっとこう、そこだったらちょっとやっぱ選定基準が違う気がねしますけどね。
うん、まあ難しいところですよね。みんなが求める本がちゃんと借りれるとかさ、
うん、
あとは借りたい時に本があるとかね、そういうことですよ。
そうそうそう、
うん、
それを測る指標ってその貸し出し数ではないんじゃないかって気もするし、
ね、まあそうだね、利用が活発だったからこの民間業者に次も任せましょうって話にはなかなかならないと思うんだけどね、
うん、
でも確かに指針がちょっと微妙だね、
うん、難しいよね。
難しいわ。何年も動いてなかった本が動いたので合格みたいなことはないよね
いや、だからさ、うん、そこはでもあれかもしれない。その、
はい、
目立たせるように、平置きにしました。
でもさ、本屋大賞じゃないけど、本屋の店員さんもさ、自分がおすすめする本にポップ書いたりするわけじゃない？
うん、うん、うん。
ああいう感じのことはするんだろうけどね。
だとすると、だからそれが確かに貸し出しにね、紐づけば、ああ、やっぱり運営業者がいいからだってなるよね。
う
ん、
そうだね。
ああ。
その市民の文化的な素養が向上しましたと。
そういうことか。
うん。なんかみんな建築に詳しくなりましたみたいなね。一人の、その、司書さんのせいで。
司書さんは、まあ、市の人なんでしょうね、多分。業者の人じゃないんだろうからね。
どうなんだろう、派遣だったりすると思うよ。
おー、じゃあ、やっぱりこの業者の、だからあれか。
うん。
もうちょっとおすすめをもっと押して、みたいなこと。
ああ、そうそうそう。もうちょっとこう、派遣業務の話について書いた法律の本とか押してっていうね。うん。いかにこれが良くないかって話をね。自分たちの生活かかってるから押してくれると思いますよ。
そうか、そういう感じで、こう、熱のこもった運営をしたから、
そう。
伸びたんですって言いたい。
そう、ね、市が赤っ端を書くっていう形になるわけですけどね。うん。なんだこの多重下請けはみたいな話になると思いますけど。
いやー、でもこれはさ、そんなに不正じゃないと思うよ。
ああ。
だって本当に借りたんだからっていう。
まあどうなんだろうね。紙の上だけなんじゃない？
だからそれは家に持って帰ってほしいな、20万冊。それだったら誰も文句言わないと思う。だって、読書家なんですよ。
ああ。
社長含め。
そうね。だから本当にだから人海戦術でいっぱい読んだって話だったらいいんだけどね。
そう、
うん。
私たちは。いや、それだったらさ、ね、私たち一家は本が好きだからこれの、ね、仕事をしてるんですって言ってもいいわけでさ。
そうだよね。これが、人生の仕事としてぴったりなんですっていう。
そう。
うん、いや、読書一家が。
一回も借りたことなかったりしたら、むしろさ、ね、うん、そんな業者にってなるよね。
ああ、そうだね。もちろん。今回は多分書類上だったからそうなんでしょうけど。
いや、 私たち一家は速読をね、マスターしてるんで。
ああ、そうですね。瞬間的に映像として見れるんです。
そうそうそうそう。だから1日まあ500冊ぐらいね、読まないとちょっと読み応えがないんですよね。
ね、パラパラパラパラパラですから。6月27日、読売新聞。プロボクシング、別人が出場の疑い。5月に札幌市で行われたプロボクシングのノンタイトル戦の2試合で、予定されていたナイジェリアの選手とは別の2人が出場していた疑いがあり、日本ボクシングコミッションが調査に乗り出していることが27日に分かりました。
うん、
別人の疑いが持たれているのは、4回戦で JJ オロゴンと8回戦でリドワン・オイコラと対戦した2人の選手です。2人とも1回 KO で敗れ、内容に不可解な点があったため、調査したところ疑いが強くなりました。トレーナーも別人の可能性が高いということです。国内では2001年に行われた東洋太平洋のタイトルマッチで、タイ人の挑戦者が別人だったことが分かり、関係者が処分されたことがあったということです。ちなみにこの JJ オロゴンさんは、ボビーオロゴンさんの息子さんです、
ね。あ、そうなの？
はい。
あ、と戦ったのか。
そうそうそう。で、この対戦相手はボビーが連れてきたらしいんですよ。
え？連れてきたけど、本物じゃない。あ、弱いんだ、だからね。
だからその、本当に連れてきたかった人とは別の可能性はあるわけですけど。
ああ。
一回戦で敗れた上に、対戦内容が不可解だと。
いや、それやっぱり弱すぎるんでしょ。
弱すぎる。なんか基本のポーズもできてないみたいな話なんじゃない？うん。だから、オロゴンさん、ボビーさんも、だいぶ事情聴取されてるらしいですよ。
これはインチキ臭いね。
ねえ、息子が勝つためにって話なんじゃねえのっていう。
ねえ、よくあるのってこれ、賭けでしょ。賭けのために、そう。なんかね、いろいろ、八百長するわけだからさ。
そうだよね。でも、それでもやっぱりさ、そこまで弱いと疑われるよねっていう。せめてもうちょっと前線してからじゃないとさ。
まあ、不可解っていうのがどれのレベルかだよね、あって。
ああ。
うん、
いきなりローキックしてきたみたいなね。
ルールが違う、うん。
そういうレベルじゃないとは思いたいですけどね。
ねえ、もしかしたらそのフックを打ってるのにお腹を抱えて倒れているみたいな。打ち合わせと違ったんだな、みたいな。
ああ。そうね、盾がうまくいってないっていう可能性はあるよね。うん、とりあえず倒れればいいんだろうみたいな演技が見られたっていう。
まあ倒れ方もね、やっぱり難しいですから ね。
でも痛い思いしないで大金稼げるんだったらすぐ倒れた方がいいもんねっていう。
あ、そうそうそうそう。
うん、そういうこう素人考えが働いた可能性はあるよね。
だからそこはやっぱりもうちょっとね、役者魂で。
ね。
やってもらいたいよね。
やっぱ選手だとさ、わだかまりもあるからなかなか八百長にも応じてもらえないこともあるからさ。
あ、全然知らない人、素人。
だけど演技が上手いみたいなさ。
ああ、いいじゃない、それ。
で、金に飢えてますみたいな人を連れてくればよかったんだよね。
やっぱ俳優じゃない、そ
して。俳優ですよね、やっぱね。ナイジェリア俳優を。
うん、ああ、そうそうそうそう。
うん。ちょっとね、鍛えてもらって。
ちょっとはさ、2ラウンドぐらいは行こうよ。1ラウンドはちょっとさ。
そうね。1ラウンドはスリップに留めましょうっていう、
ね。ああ、そうだね。
2ラウンドで派手に倒れてもらって。
じゃないと、ちょっと確かにあれってなりますけどね。
なるほどね。その辺の男連れてきてもみんなちゃんと胸板あるとは限らないしね。うん。
これはおそらく闇バイトですね、みたいな。
あれよあれよとリングに担ぎ込まれてっていうね。うん、何ですかこれはっていう。
それでさ、うまいことチャンピオンになったら笑うけどね。
ああ、そうだよね。一攫千金ですよ、その方が、
うん。天性のボクシングセンスを
持ってたらね。
発揮しちゃって。
それはもう、おやすさんもびっくりっていう。アイパッチずれるわっていうレベルの話だもんね。うん。
そういうシンデレラストーリーが、ちょっと今だったら描けそうですね。
戦後、プロレスの歴史みたいな話ですよね。
そうだね。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。6月21日、滋賀県、午後5時30分頃。児童への粗暴な行為が発生しました。年配男性が、おもちゃのバットで木を叩きながら遊んでいた児童らに、大丈夫、怖くないよ、などと声をかけたということです。
まあ、注意したってことなのかな。
ああ、まあ、そうね。遠回しな注意って可能性はあるよね。
おもちゃの木で、あ、おもちゃのバットで木を叩いてたから。うん、
はい。
本当はおじさんその木で興奮してきたとこだったのに。大丈夫怖くないよ。
そう、ね。
裸で。
ちょっと、二重に性癖が曲がってるんですけど。
そうですね。
うん。植物を痛めつけると反応するっていうタイプの、非常に環境によろしくないタイプの性癖ですよね。うん。
これはちょっとね、迷惑です。
なんかこう、騒いでる子供を木を叩くことで脅かすことによって、本来の目的を果たそうとしてるみたいな話じゃないのかね。
ああ。
ね、自分に怯えて公園から逃げ出せば静かになるからみたいな。
あ、そういうことか。だから動物を追い立てるに近いかも、
ね。近いかもしれないね。変なおっさんいるから帰ろうぜっていう。
そうか。
自分が変なおっさんってレッテル貼られるだけで公園が静かになるんだったら暮らしやすいからよしっていう。
確かに。それは確かだね。
危害加えてないしね。6月29日、兵庫県、午後4時5分頃。徒歩で通行中の高校生に対して、木の枝をかざして仁王立ちで、公園でタバコを吸っているのはお前かと告げて、高校生に否定されると、スクーターに乗って伊豆でかいに立ち去っていったということです。男は、ハンキャップのヘルメットを着用していたということです。
なんか、
はい、
木の周りで騒いでる人が多いね。
と思うんですけど、多分こっちはね、ただのヤンキーですよね。
ああ。
うん。ハンキャップで騒いでる若い男かな？
なんで木の枝を持ってんだろうね。
やっぱね、威嚇するときには持ちたいんですよね。うん。やっぱリーチ長いと安心じゃないですか。
木刀の類なんだね、それね。
ああ、そう、うん。木刀はちょっとね、修学旅行のとき買わなかったんで。
ここにあった木の枝で。
木の枝でっていうことですよね。自分で削り出すぐらいの根性はないっていうことかな。
そうか。ちょっとこれはね、不審者っていうよりかは、うん、まあ、なんとなく、いる奴らだよね。ああいう奴らだな、
ね。まあ、言ってることだけはさ、その、高校生でタバコ吸ってる、公園でタバコ吸ってる奴らはお前らかって問いただしてるっていうのは、まあ、悪い行いではないようにも見えなくはない。
まあ、確かにですね。それで市内持ってたら生活指導ですからね。木の枝だけどって、ね。
あ、やっぱ持ち物大事だなっていう。うん、やっぱ格好から入った方がいいね。タレコミいただきましたペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月1日栃木県、午後3時頃、男性による不審な訪問が発生しました。20代から30代ぐらいの外国人風の男が建物を訪れて、農機具を売ってほしいなどと声をかけて卑猥なことを言ったということです。
え？そのちょっと文脈がめちゃくちゃですけどね、大丈夫なのかな。
どういうことだって話ですよね。うん、それはドラゴンカーセックスみたいな話ですかっていう。うん、
農機具を売ってほしいと、
はい、
卑猥な言動をつなぐ接続詞が見つからないよね。
なんだろうね。買ってくれたら今ならこちらがプレゼントっていう感じですかね。
ああ。
うん。
いや、あれなのかな？なんか。
はい。
我々やっぱちょっとほら、日本語的に無理だなっていうところを飛び越えてくるんじゃない？
ああ、そういう可能性はあるよね、うん。
農機具を売ってくださいと。
うん。
しかし。
はい。
私は興奮しているんです。
こんな素晴らしい機会に恵まれてエクサイテッドだっていうね。うん。そこを直訳するとね、卑猥なことになる可能性はある。うん。
そうだね。
あなたと私をコンバインしたいと。うん。そしてここにハーベストっていうね。うん。そういう話になると直訳はちょっとまずいなってことになりかねないですよね。
そうか、そうか、うん。もしかすると最初の農機具っていうのが、
はい、
単語間違ってるかもしれない。
ああ、そうね、うんうん。
最初からエロいことしか言ってないのかもしれない。
本当にアグリカルチュラルって言ったかどうかですよね。うん。インストゥルメンツは合ってるかもしれないけど。
ああ、ね、はいはい、はい、うん。
そのファーミングじゃない可能性があるよね。
そうだね。う
ん、何らかのインストゥルメントではあったかもしれない。
おそらくね、もしかしたらその国では農業と子育ては同じであるみたいな。
ああ。
子作りと畑作りは一緒であるみたいな。
まあ種まきとか言いますからね。
ああ、そうか、うん、そうか。
そういう可能性はゼロではないですよ。使った翻訳機が相当ポンコツなんでしょうね。
翻訳機がね。
うん。
もしくはあれだね。はい、意図的にエロエンジンを突っ込んでしまったのかもしれない、ね。
ああ、
ね、翻訳にね。
なんか違う AI が入ってるって可能性があるよね。うん。なんかポルノハブで学習したなみたいなやつが入ってる可能性はある。6月21日、愛知県、午後3時20分頃。男が帰宅途中の児童に対して、アパートの3階に犯人が隠れているよ、などと声をかけてきた、ということです。どういうことだ？
いいね、なんか昔ながらの刑事ドラマ風なところが。
刑事なのかね。だとしたら垂れ込む相手が違うと思うんですけどね。うん。この生徒が、例えば警視総監の娘とかだったら話が変わりますけど。うん。 そしてなんでお前もそんなこと知っているんだって話ですよね。
家政婦は見たからじゃん。
ああ、そうね。常にこの家を手伝っていれば、あいつが犯人だって目星はついた。
うん。
何の犯人かもわかんないからね。
わかんないね。
うん。近所でなんか事件でもあったんですかね。
犯人つっても広いよね。
広いよね。うん。下着泥棒かもしんないし、
うん。
強盗かもしんないし。
そうそうそうそう。
うん。横領かもしんない。
そうだね。
だからこの児童が知らないだけで、本当はこの男は児童の関係者。
ああ。
利害関係があって、その児童の家庭に何らかの関係がある人物が犯人である。
なるほど。
ってことか。最近空き巣に会いませんでしたかみたいな話か。
うん、まあ、これはちょっとこの人はね、
怪しいですね、
テレビドラマの見すぎなのか、なのか知りませんけど。
男は40代ぐらい、黒いシャツにサングラスに帽子に自転車だったってことですね。
お前だろって。犯人はあんたでしょっていう。
6月27日、愛知県、午後4時10分頃、下半身露出が発生しました。年配男性がサンタクロースを名乗って、公園らの児童らに対し、お尻見たい？家は近い？名前は？などと声をかけて、ズボンを下げて尻を見せていたということです。
あ
ー。男は白い口ひげがあったということです。
まあ、まあね。だいぶ慌てん坊ですよね。
ちょっとね、ズボンのゴムが緩いですよね。うん。お前、トナカイのことバカにできないなっていうレベルですよね。
いや、この時期ですよっていうね。
まあ、だから、北半球のサンタは夏に暇なんですよ
ね。そうか、そうか。
うん。
確かに、普段は、もうね、忙しいから日本には通り過ぎるだけだと。
ああ、荷物落としてね。
一回来てみたかったんだよね、
う
ん、
と。ああ、そうか。それにしても日本の夏は暑いねっていうね。うん、じゃああんた、南半球でクリスマスやってくれよって話ですけどね。うん、サーフボードに乗ってパンツでやってきたりしてるわけですから。
ああ、そうだね。
あっち行けばいいのにね。
まあでも、慌てん坊のサンタもいるし、
はい、
まあいろんなサンタがいるって意味では、こうハレンチサンタがいてもまあおかしくないのかなっていうの
は。まあまあ、あんだけいるんだからっていう。
うん、あるよね。
うん、一人ぐらいはそういう趣味のやつが紛れ込んでもおかしくはないんですよね。なんかほら、だってフィンランドかなんかで認定サンタ協会みたいなのあるわけでしょ？
あります、あります。
あれが見逃してる可能性はあるよね。
ああ。
スルーして受からしちゃったやつ。うん。
これ剥奪かもしれないな、サンタライセンス。
ですよね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ボビー・オロゴンの家族の事件がありましたけど、
はい。ボクシングの対戦相手がどうやら偽物だったんじゃないかっていう話ですね。
まあ、本物がどれだか分かってないからね。
あ、そうですよね。うん、そのボビー・オロゴンがナイジェリアから連れてくる話だったわけですけど、
うん、
その本当の選手が誰なのかは分かんないもんね。
だから本当かのかもしれないよね。
かもしれない。うん、
だから風の噂では強かったっけ、ありがちじゃないですか、そういうのは。
未来で連れてきたっていうね。
そうそうそうそう。うん、まあ、なんかな、こういうのってね、なんかこう、ついにね、例えば昔だったらマイク・タイソン来日みたいな。
あ、はいはい。
案外小さいね、みたいな。もしかしたらあったかもしれないじゃん。知らないから。
そうだよね、うん。うん。ナイジェリアではすごいブイブイ言わせてるらしいぞっていう話でね。
そうそうそうそう。
うん。なんかこう、街のゴロつきみたいなやつを連れてきたつもりだったのにっていう。
うん。
うん。パン屋のおっさんでしたみたいなことがあるかもしれないよね。うん、ただガリガリのフェザー級にはなってますけど。
まあ体重だけは OK だったんだね。
パスはしたんでしょうね。
うん、
ただそれはなんかこう、絞ってるわけではないんでしょうね、多分ね。
もともと線が細いっていうこと
で。食い詰めていたっていう可能性があるよね。お金目当てでちょっとついてきたけども、これでご飯が食べられるんですかっていうレベルの人だった可能性はあるよね。
計量終わったら食べていいから、みたいな。いやー、ちょっと、こう、まあ、こういうのいっぱいあんのかな？
ねえ、まあ、知らないだけであったのかもしれないし、もしかしたらうまくいっちゃってるやつも本当にいたかもしれないもんね。
だってね、その演技がうまければいいわけだし。
はい。
いや。
たまたま勝ってもいいわけだし。
そうだね。だから別に、あとまあ、外国の人なんでね、なんか、はい、こっちからすると、ちょっと違いがわからなかったりも、ね、あるでしょうしね。
まあね。 あとはそのライセンス、
うん、
日本だとさ、そのプロテストを受けてみたいな流れがあって初めて試合に出れるわけですけど、
うん、
向こうから招聘される選手っていうのはどういう基準で選ばれてるのかよくわかんないしね。
確かにそうだね。ちゃんと登録があるのかわかんないし ね。
なんか国際大会への登録があるとかないとかそういうのがちゃんとあるんですかね。
うん、その辺、あ、そこも、もしかすると、違反に数えられちゃうかもしれないよね。
そうだよね。
無免許みたい。
すり抜けて入ってきてる可能性もあるもんね。
そうだよね。いや、過去でもほら、タイの人がね、バレたのか、タイの人がいたりとか。
はい。過去にはバレた人がいました。
怪しいよね。カンボジア代表つってね、猫ひろしって可能性もありますよ。
それは日本に来ちゃダメだって。
バレちゃう。
バレちゃうから。お前、競技違うじゃんって話になるからさ。うん。
そうか。
なくはないですけどね。
まあ、よくあるのはさ、うん、その、はい、オリンピックとかだとほら、自分の国だと強いから、出れないから、うん、なんかもしかしたら、他の、国だったら出れるっつって嘘ついて出るかもしれないしね。
ああ、まあね。うん、まあまあ、それはね、どこの国だってありますよ。だからそのアフリカの選手が東京オリンピック出ないみたいな話ですからね。うん、まあ、たまたまボブスレー出たっていいじゃないかって話ですから。
そうか。うん、だこれ、ね、本人かとか、何になるのかな、これ何の違反になるのかな、確かにさっき思ったんですけど、詐欺みたいなことか。
普通に契約違反ではあるよね。
契約違反ね。この人ずれてくるって言ったのに、
うん。
来たのはお兄さんでしたみたいな。
そうそうそう。だからその場合はボビーが全部悪い。
あ、そういうことか。
うん。この人たちは悪くないのかもしれない。
いや、ボビーも騙されたって言
う
んだろ
う
ね。
ああ、まあそうね。最終的にはその民事裁判とかになるんでしょうけど、とりあえずはボビーは処分ってことになりかねないですよね。うん、なんか流れて何やってんだお前って話ですけど。
いやーね、ちょっと最近見ないと思ったらこんなことをしてたんだ。
そうなんですよね。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。